恵みをいただく御言葉は申命記の28章36節から48節までです。申命記28章36節から48節、はじめに44節までをお読みします。主はあなたと、あなたが自分の上に立てた王都を、あなたもあなたの先祖たちをも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで木や石の他の神々に仕えよう。主があなたを追い入れるすべての国々の民の中で、あなたは恐怖となり、物笑いの種となり、なぶり者となろう。畑に多くの種を持って出ても、あなたは少ししか収穫できない。稲子が食い尽くすからである。ぶどう畑を作り、耕しても、あなたはそのぶどう酒を飲むことも集めることもできない。虫がそれを食べるからである。あなたの領土の至るところにオリーブの木があっても、あなたは実に油を塗ることができない。オリーブの実が落ちてしまうからである。息子や娘が生まれてもあなたのものとはならない。彼らは捕らえられていくからである。コオロギはあなたのすべての木と地の産物とを取り上げてしまう。あなたのうちの在留異国人はあなたの上にますます高く登っていき、あなたはますます低く下っていく。彼はあなたに貸すが、あなたは彼に貸すことができない。彼は頭となり、あなたは王となる。一言お祈りします。愛する主よ、この祝福と呪いの分かれ道、白か黒か、幸いかそれとも不幸か、私たちの前にはいつもこの二つの道が置かれており、そのどちらに行くかはあなたの御言葉に対する私たちの側の選択とまた態度に関わっております。主よ、今日もあなたの御言葉に聞き従う道を選び、あなたの立てられた権威に従う道を選び、そしてこれらの呪いには関わりのない、むしろこの呪いの逆を、祝福をいただく私たちでありますように、今日もあなたが私たちを戒めてください。この語るしもべの心と思いと体を清め整えて、あなたの御旨を余すところなく伝え切ることができますために、主はあなたがこのしもべを支配し、この空間、この生徒たち一人一人の耳を、心を、思いを支配してくださいますように、あなたご自身の命を、そのものを豊かにいただき尽くすこれからの時でありますように、主よ、これからの時をあなたの御手にお委ねいたします。あなたのものです。あなたが全てを支配してください。これからの一切を主よ、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。呪いについて2日間見てきましたけれども、それでも主に聞き従わない人というのはいるんですね。主に聞き従わない、主の御教えを守り行わないということをなお続けるのであるならば、さらなる呪いが加えられてしまいます。まず36節と37節の方を見ますと、主はあなたと、あなたが自分の上に立てた王都を、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。 あなたはそこで木や石の他の神々に仕えようと、ね、その国の人々全てがですね、要するに戦争で負けて捕らえられて、でそれで、王様まで、ね、そのイスラエルの国にいることができないで捕らえ移されてしまう。そして遠くの国々の中において、他の神々、ね、誠の神様ではなく人間が作った木や石でできた他の偶像の神々に使えるようになるだろう。モーセはここで、言っております。これ決して脅しではありません。実現したんです。バビロン捕囚の70年間、実際にイスラエルの民はですね、このモーセが言った通り、そのイスラエルの民全体が、ね、もう戦争で数が失われ、そしてわずかに残った人々、ね、王も高官も貴族も全て捕らえられて移されたんです。そして遠くの国バビロンに捕囚されて、そこで他の神々に仕えさせられたんです。ですから御言葉、これはですね、ただ単なる脅しとして受け止めて、ね、あ、大丈夫、そんなの、ね、昔の伝説だからとか、ね、御言葉を、そんなの、弱い人たちを脅すために、ね、無知な人を、こうやってこれ 脅してなんか操ろうとしているために、ね、そんな風に思ってると、その御言葉によってその人は災いに遭ってしまいます。御言葉は真実です。モーセは、ね、もう本当に的確にバビロン捕囚よりはるか昔にですね、こうして、主の御声に聞き従わないのであるならば、これこれのことが起こる、ね、そのことをもう何百年も前にこうして予言してるんですね。そしてモーセが言った通り、本当に的確なことが、このイスラエルの国に、起こったわけです。バビロン捕囚で、ね、王様も民も貴族も全部捕らえ移されてしまい、そして、37節、主があなたを追い入れる全ての国々の民の中で、あなたは恐怖となり物笑いの種となり殴り者となろう。実際ですね、詩篇の中に、ね、バビロンで捕らえ移されて、行った人たちが、ね、そこで現地の、ね、横柄な国の人々に、イスラエルの人に、ね、お前らイスラエルの歌を歌ってみようって、ね、余興のためだ、そういう風にイスラエルのために余興で歌わせた記述がありました。物笑いの種となり恐怖となるんです。この神のためにイスラエルが、ね、遠くの国に捕らえ移されて物笑いの種になってしまう、なぶり物にされるだろう、そういうふうに言われていた通りのことが実際に、起こったんです。それは主の御声にあくまで聞き従わずにいたからです、ね、もう本当に昨日一昨日と、その数々の呪いの明細を見てもううんざりしているところでしょうけれども、でもそれでも主の御声に聞き従わないこと、ね、主を軽んじる、主を礼拝しない、主の安息日を、好き勝手なことをする、ね、父や母を敬わず、ね、盗みをやめない、勧誘することをやめない、ね、そういう、ね、盗むことをやめないとか主の見教えを、ね、あえてですね破っている人は確かにそのようになってしまうんです。御言葉は真実です。ですから私たちも本当に御言葉に相対するときはそれなりの敬意を払って、そして主の真実に相対しているという心を持って、ね、恐れを持ってですね主に相対するべきなんです。そして38節以降ですね、42節まで、とにかく収入が減少してしまうということが記されております。なぜなら、ね、頑張っても頑張ってもなお奪われてしまうからです。例えば畑に多くの種をまいて、ね、畑を持っていてそこに、ね、多くを期待しても、それを収穫できないんです、ね、イナゴが食い尽くすから。38節にありますね。39節でブドウ畑を作って耕しても、ね、集めることはできない、虫に食べられてしまうから。また、ね、オリーブの木を、ね、がたくさんあったとしても、 でもオリーブの油は取れない。なぜならオリーブの実が落ちてしまうから、ね、息子娘が生まれてもあなたのものとならない、ね、その息子娘たちは捕らえられて移されていってしまうからです、ね。また四人節の方でもコオロギはあなたの全ての木と地の産物と取り上げてしまう、まあ、コオロギと訳されてるんですけども、まあ、バッタとかイナゴとか、まあ、そういった類の虫ですね、まあ、葉っぱとかを食べてしまう虫、それによって地の産物が取り上げられてしまう。ですから本当に破壊書の、ね、呪われている状態ですね。破壊書では主の宮が廃墟のまんまになってね、それでいてあなた方は板張りの家に住んで住もうとしている。主の宮をなおざれにしたまま自分の生活だけを、ね、良くしようしても、ね、穴の開いた財布に入れるようなものだ、ね、多くを期待したけどもしかし実に少なかった。実際そういう風になってしまうんです。ですから主をないがしろにして、ね、主実を軽んじて、ね、安息するべき日に礼拝するべき日に主を軽んじて自分の好むことを行う、あるいは、ね、仕事の身入りをもっと良くしようとして主を礼拝するべき日にあえて働く、ね、そういうことをすると、ね、働いても働いても蓄えてもですね、それが、ね、コオロギとかバッタとかイナゴに食いつかされてしまうんです、ね、ブドウを集めてもそれは虫に食べられてしまう、ね、オリーブの実をたくさん見、ね、期待して畑に植えてもオリーブの実は、ね、実る前に落ちてしまう。ですから死を軽んじている人の働きは実に虚しいんです。働けど働けどなお我が暮らし楽にならない、ね、もう石川啄木の状態ですね。ちなみに石川啄木はですね、その仏教の家庭に生まれて、ね、お父さんが住職だったんですね。偶像礼拝する家庭は働けど働けどなお暮らし楽にならずなんです。多くの日本人は、ね、この、まあ、他国の死をなんか評価してるんですけども、まあ、共感するところがあるんですね。働いても働いても暮らし楽にならないな。それはそうです。偶像礼拝をやめなければ、ね、聖書に書いてあります通り呪われるからです。私たちは偶像はですから捨て去るべきですね。主の見教えに聞き従わない人はですね、そういう偶像崇拝者よりももっと悲惨です。なぜなら敵がもう一人増えるからです。そのもう一人とは誠の神様です。誠の神様からも嫌われて、そして悪魔サタンからも敵対されて、ですから二重に敵が増えてしまうんですね。だからこの新命記の28章の呪い、これは本当に徹底的なんです。古典版なんです。なぜなら神様を敵に回すからですね。私たちは神様を敵に回してはならないんです。このさらに43節と44節のところでは、ね、もう在留異国人が、ね、ますます高く登っていき、あなた方はますます低く下っていってしまう。彼はあなたに貸すが、あなたは彼に貸すことができない。彼の方が貸し屋となり、あなたは王となる、ね、これは12節13節の真逆のことですね。12節13節の方では、ね、祝福で、ね、主が恵みの蔵を、ね、天を開いて時にかなって雨を降らせてくださるので、あなたの手の技を全てを祝福してくださる。でそれであなたは多くの国に貸すことはあっても借りることはない、ね、あなた方は、ね、主の命令に聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ王とはならせない。ただ上におらせ下へは下されない、ね、主の御声に聞き従い守り行うならば、ね、トップになれる、ね、頭になれる、王になることはない。主が全ての手の技を祝福されますので、人々に国々に貸すことはあっても借りることはない。ですけれども 主の御声に聞き従わない、守りを行わないのであるならば呪われるですね。在留国人の方がますます栄えて、自分たちはますます衰えていく。彼らが貸すことはあっても借りることはない、ね、自分は衰えて外国人はどんどん栄えていく、この呪いに入ってしまうんです。45節以降のところに、ね、再び、なぜそんな災いに起こるか、なぜそんな災いがその身に降りかかるかの、ね、その原因が書いてあります。まあ、これはあまり目新しいものではありません。繰り返しです。45節から、これらすべての呪いがあなたに臨み、あなたを追いかけ、あなたに追いつき、ついにはあなたを根絶やしにする。あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟とを守らないからである、ね、原因が書いてありますね。あなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟を守らないから、ね、だからそういう呪いが来るのだと。もうこれはもうすでに皆さんは何度も聞いております。ですから主の御声に聞き従うこと、主の命じられた命令と掟を守り行うこと、これはとても大事です。祝福の根源です。これを破るならば呪いの根源となってしまうんです。46節から、これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となる。あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで仕えようとしないので、あなたは飢えて乾き裸となって、あらゆるものに欠乏して、主があなたに差し向ける敵に仕えることになる。主はあなたの首に鉄の首輝を置き、ついにはあなたを根絶やしにされる。恐ろしいですね。これらのこと、もう本当に徹底的な、コテンパンな状態です。他の国々がですね、あのイスラエルの国は神様がいる、誠の神がいるということで、ですからイスラエルの人々が神様の御声に聞き従って守りを行っているのであれば、他の国々はイスラエルを恐れるようになります。強いから、栄えるから。そしてですね、イスラエルの国々が主の御声に聞き従わず守りを行わないのであれば、さらにですね、周りの国の人々はイスラエルの神を恐れるようになるんです。イスラエルの人たちが、ね、主の御声に聞き従わないことによって下される呪いが本当に徹底的だから、コテンパンだから、だから周りの国の人々は、あ、本当に神様がおられて、イスラエルの民、ね、主の御声に聞き従わないと、いかに自分の、ね、ご自身の名が付けられた民であったとしても、こんなにコテンパンにやっつけられるんだな、ね、そのような恐れが、その周りの人々に、国々に、また子孫たちに、その恐れが、ね、起こるんです。46節なる通りです。これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となる、ね、ですからイスラエルの民が主の御言葉を守り行っても主の栄光となる、守り行わなくても呪いによって主の栄光となる。どうせだったら私たちは、ね、まあ、御声に聞き従って守りを行うことによる祝福を得て、それで、ね、主の栄光になりたいですね。47節の方を見ますと、あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで仕えようとしないので、ね、あなたは飢えて乾き裸となる。ですから全てのものに豊かに例えになったとしてもですね、主を心から喜び楽しんで使えないのであるならば取り上げられてしまうんです。全て私たちはよく祈るかもしれません。 どうか私たちを全てのもので豊かにしてください。満ち足らせてください。物をあふれさせてください。蒔いた種は全て、ね、100倍の実を結ぶようにしてください、ね、そういうふうに私たちは全てのものに豊かになることを祈り求めるんですけども、たとえそれがですね実際その通り実現して、ね、豊かにされて蒔いた種が100倍の実を結んでだとしても、ね、ああやったやったって言って、ね、主が不在の喜び、死を無視した楽しみ喜びばかりするのであるならば取り上げられてしまうんです。私たちがですから全てのものに、ね、たとえ豊かになっても、ね、物質的に祝福されてもですね、死を喜ばないのであるならばそれは呪いになってしまうんです。私たちはこのことを本当に気をつけるべきです。もし皆さんが与えられたなら、主に祈り願った通りに叶えられたのであるならば、主に心から喜んで楽しむべきなんです。口先だけで、ね、ああやったやった、ありがとう神様、ね、それで家に帰ったら神様に忌み嫌われることをやる、これは良くないことです。もし皆さんが主に祈ってですね、それが叶えられたのであるならば、主に向かって心から喜び楽しんで仕えるべきなんです。47節にある通り、もしそれをしないのであれば、ね、もし豊かにされて、ね、主から与えられて幸いになっても主に心から喜んで楽しんで使えないのであるならば、48節あなたは飢えて乾き裸になってあらゆるものに欠乏して主があなたに差し向ける敵に使えることになる、ね、飢える乾く裸になる、欠乏する敵に仕える、ね、そして主はあなたの首に鉄のくびきを置き、ついにはあなたを根絶やしにされる。結局のところですね、主に仕えなさいということ、これが全てです。主に仕えないでそれで物質的な祝福、ね、ただ与えられること、これを求めることは本当にとんちんかんなことです。全てを与えてくださる祝福の源となるお方をですね、これを捨てること、それは本当に愚かなことです。皆さんはね、水を蓄えるとしたら、ね、水のタンク10リットルを、ね、自分の元に置いとくことと、ね、水が湧き出てくる泉を自分の元に置いておくこと、そのどちらを選ぶでしょうね。
泉
でしょうね。水のタンクは10リットル、きっちり10リットル使ってしまったらもう、ね、水はなくなってしまうんです。でも泉だったらどんどんどんどん湧いていきます。主が泉です。主が命の泉です。ですから皆さんは、ね、なんか、パンがいっぱい与えられたとか、ね、ここ何年分、お金が貯まったとか、そういったことに望みを置く、これはですね、水の10リットルのタンクを置くもので、ね、祝福の源である主を捨てることを、そんな愚かなことはしてはならないんです。皆さんは主、命の泉である主を皆さんは自分のもとに確保するべきです。目先の10リットルタンク、5リットルタンク、ね、そんなものに呼ばれて死を捨てること、これほど愚かなことはないんですけども、でも人はなぜかですね、そういう目先のお金とか食べ物とか、そういった、ね、タンクを欲しがって死を、ね、ないがしろにしてしまいがちなんです。皆さんは主こそ、ね、心から喜び楽しんで死を死体求め、主に仕えるべきなんです。それならば皆さんは水路のそばに植えられた木のように、時が来れば実をならせ、その葉は決して枯れることがありません。どうか主を主として、そして主に仕えましょう。主の御声によく聞き、それに従い、主の御言葉を守り行うことによって、ね、この命の泉である主を自分のものとしましょう。それならば主は皆さんを決して乾かすことがなく、またこのような呪いを送ることがありません。敵に敗北することも ありません。収入が減少することもありません。どうか皆さんはこの死を主として三好を守り行って、この幸いをいつまでも、ね、終わりの日に至るまでずっと保ち続ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日もこの徹底的な呪いを見ました。しかしこれらは本当に私たちにとって教訓であり、幸いで満ちた教えです。なぜなら死の見教えを守り行わない者はこのようになる。しかし守り行う者はこの逆を行くから。ですから私たちは死の見教えを守り行う者として、いつでも水路のそばに植わった木のように、決して尽きることのない命の泉であるあなたを主とし、あなたをよりどころとすることによって豊かな幸いを勝ち得る私たちでありますように。どうかこれらの呪い、この呪いに走るようなものがこれを聞く中で一人もおりませんように。誠の水溜め、誠の泉である死をあなたを捨てることがありませんように。誠の泉であるあなたを捨てて壊れた水ために走るものが一人もありませんように。主よ、どうか生徒たち一人一人を今日も潤してください。あなたが御言葉により直接生徒たちを養って育て守り祝福してくださいますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、まことの泉であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。